5月27日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハ&アクアでお届けいたしますと。
こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんはでございます。はい、素晴らしい5月もね、
はい、
だんだん暑くなってきましたね。
そうですね、
はい、
そうですね、もう30度とかいってますもんね。
はい、ヨハン氏はユニフォームとも言えるアロハシャツ姿でですね、
はい、
元気いっぱいで
今年も始まりました
アロハの季節が始まったと、
はい、
俺の季節が始まったと、
はい、
なんかそういう夏っぽいこと好きなんですか？
そうですね、もうずっと四季の中ではもう夏が一番好きなんで、
はい、なんかそういう、ま、マリンスポーツをたしなんでたりはするんですか？
僕泳げないので水系のスポーツはあんまり得意じゃないんですけど、
はい、
まあでも山とか
ね、そうかそうか、山、はい、山ね、富士山も何回も登ってるしね、
はい、
毎年山の日は登山ね、いろんななんとかだけみたいなとこね登ったりしてますもんね。
はい、
なるほど、夏大好きということで。ちなみになんか今日調子悪いと聞いたんですけれども
そうですね、ちょっと、はい、ここに来るまで、
はい、
ここに来るまでがちょっとポンコツでした、ね、
ちょっと経緯をアクアさんに説明していただきましょうか。
はい、はい、
まあ、まず最初に乗る電車、逆方向にのエスカレーターの方向に向かっていって、いやこっちやでって言って直すのが1回目、
はい、
で、2回目は大阪で乗り換えるんですけど、
はい、
まあこっち、神戸の方なんで、網走行きの電車乗らないといけないんですけど、
はい、
新大阪の方にのエスカレーターの方にスーッと乗りかけて、いやこっちじゃないよって、
また逆方向、
また逆で、その後はまあ僕も同罪なんですけど、
はい、
ここ元町から、はい、1個乗り過ごして、はい、兵庫1個乗り過ごして神戸の、
はい、
もう1個乗り過ごして、
はい、
須磨でしたっけね、
はい、
まで行きました。ぼーっとしてましたね。
大阪駅から JR で
須
磨まで行ってから元町に帰ってきたと。
あれ過ぎてないってなって
だいぶ過ぎて、
だいぶ過ぎてましたね。
はい、まあ、楽しい旅になったという感じですね。
そうですね、まあ、普段行かないところですから
確かにそう、普段行かないんですよね、
は
い、
まあ、海も綺麗かったと思います。
ちょっと暗くて見えなかったですけど
あ、そうですか、はい、ということで、まあそんなこともありつつも、もう本番中はもうバッチリということで、
はい、もちろん
なんかいつもよりちょっと声が大きいかなっていう感じもしますからね。
そうですね、かかってるかもしれない
はい、ということでこんなメンバーで今月もお届けしていきますということで、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっておりますということで、原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか？
はい、先月の朗読コーナーで、
はい、
男女の声の使い分けをテーマに書いたんですけど、
はい、
その時アクア君の声の調子が悪かった、ということで、
はい、
今回もちょっと男女の掛け合い、
リベンジも込めてみたいな。
はい、そうですね。
なるほどね、はい、今日は声の調子は、
まあ声の調子は問題ないですね、
はい、
声の調子は全く問題ないですよ
兄が若干ポンコツやっただけと。
いや、はい、まあそうです ね、兄がもうポンコツだから
弟はもうバッチリということですね。
そうですね、だからまあ今日仮に僕が女性っぽい声が出なかったとしても、
はい、
やっぱり兄がポンコツだからだと思うんですよね。
なるほど
きっとそうだと思います。
そういうことですね、はい、わかりました。もう行きましょう、
ね、はい、
つべこべ言わずやるぞみというようなことだと思います
、はい
はい、じゃあお願いします。
お裾分け。ピンポーン。はーい。あ、すみません、隣に住んでるものです。あ、はい、どうされました？実はクッキーを作りすぎてしまいまして、余り物なんですけど、よかったらもらっていただけませんか？
え、本当ですか？ぜひ。いやー、大好物なんですよ。
わあ、よかった。これなんですけど。
ありがとうございます。 これ何ですか？
卵白です。クッキー生地を作るのに卵黄を使うんですけど、白身ばかり余ってしまってちょっと多かったですかね。10個分あります。
あ、いえ、そういうことじゃなくて、いや、ちょっと恥ずかしいんですけど、クッキーをいただけるものだと勘違いしまして、いや、ちょっと硬直してしまいました。すみません。
いやいや、こちらこそすみません。体を鍛えてらっしゃるっぽかったので、卵白ばかり飲んでるだろうと思い込んでしまって。
卵白ばかりってことはないですけど、鍛えてるのは確かですし、まあ、いただいておきます。 クッキーの方ももし余ってれば、せっかくなので分けていただいてもいいですか？
クッキーは全部食べてしまいました。
卵10個分のクッキーを全部？
はい、200個ありました。
もしかしてやばい人ですか？
そうです。
はい、ということでありがとうございました。はい、今月も来ていただいております、当番組プロデューサー流れさん、ご感想のほどよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
はい、このオチは何だったのかな。まずオチを考えたりしまったりするんですけども、はい、この前も、ヨハンからの、感想で、女の子の声の方は逆にできてるんですよね。男はあの、まあ、通常通りというか、で、あの、男と女いう、その声の使い分けというので気がついたんですけども、声色というか使い方はできてるんですが、ずっと聞いてたらね、何か違うなと思ったらリズムが一緒なんですよ。だから同じ、あの、まあ、自家像を読む分のこのテンポが一緒なんで、強弱はついてるけども、その長さというか長弱が一緒なんで、ちょっとそこを変えたらもっと、違うようになるんじゃないかなと、なんか重くそゆっくりするとかね、ちょっと早口めにするとかね、まあ、聞き取りやすい程度に、はい、するともっとちょっと変わってくるんじゃないかと、思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、まあ、自分としてもこれは前回の方が良かったんじゃないかっていうのがね、思いましたね。というのもこの本番直前ね、アクアはなんかこう女性の声の出し方みたいなのを検索して、なんかちょっと表面的なテクニックをね、今回こう導入しようとしてるんですけど、前はやっぱ調子悪いからこそもうど真ん中の自分で行くしかないんやという腹がくくれとったみたいなね。
はい、今度はちょっと研究してしまった。
そう、
勉強するという姿勢は褒められないんですね。
ちょっと安易なテクに走って、
なるほど。ここはあの、はい、少しでも寄せようとして僕の努力を褒めてほしかったですけどね。
まああの努力は、
まあ、もちろん、 ありがとうございます。恐縮です。
付き合い場じゃなくて、付き合い場的じゃなくてずっとやってほしいですね。
そうですね、はい。ちゃんと練習してこないとダメでしたね。それは。
はい、そんな風に感じた。でもまああの別の話ですけど。ね、あのちょっと喉が荒れてるみたいな時の方が喉に負担がかからないように自然と体腹から声が出たりとか、逆にね、あの正しい発声になったりすることもあるらしいですよ。はい、そんなことで今日はまたいろんなそんなも含めていろいろ学びの深い朗読コーナーでございあったと思います。ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の会員法をお届けするコーナーでございます。はい、ということで6月ですね、来月なんですけれども、昔の言い方では、水のない月と書いて、水無月と言いますね。はい、あの梅雨のタイミングで水無月ということでですね、まあ、水の月と神無月、神ね、10月が神無月は実は神の月っていう意味ですよみたいなと同じパターンのね、言い伝えとですね、まあ、あの、さみだれとかですね、 5月がまあ元々の梅雨の季節だったわけですね、旧暦では。でそういうことで、6月というのはもう梅雨が明けているということで、まあ、リアルに水不足になるようなね、暑い時期というようなことでですね、水のない月というみたいなですね、意味があると言われております。はい、まあ、そんな6月なんですけれども、まあ、梅雨に入るということですね。はい、まあ、暦の上の入梅ですとか、まあ、実際の梅雨入りは年によって、まあ、変わってくるということなんですが、まあ、大体ね6月はもう梅雨入るということですね。でそこから約1ヶ月、7月は七夕を終わってしばらくしたぐらいに大体毎年ね、梅雨明けが始まって本格的に暑くなってくるというようなカレンダーとなっておるということですね。はい、まあそういうことでですね、いろいろジメジメしてくるということですね。まあ陰と陽であるならば、若干陰の気がですね、こもってくると、マイナスの気がどんどん停滞してですね、カビが、まあ、湿気が増えることによってですね、水回りにカビが生えたりとかですね、食品とかもね、ちゃんとね管理してないと腐敗が始まってくるというようなところですね。まあ、そういったところから、病気とかですね、起こしやすかったり、それが流行り病になってくると疫病が起こってくるっていうのが昔のこの6月夏に気をつけるべきことであったわけですね。まあ、そういうところから夏祭りとかをですね、この悪病ですね、病気を、ね、退散させるようなですね、祈願を込めるお祭りが多いと。夏祭りはですね、そういう健康を願うようなお祭りが多いということですね。春祭りは、農作物がよく育ちますように、秋祭りはありがとうございましたと収穫祭の様子が多いんですけれども、夏祭りは、まあ、健康を願うというような意味合いが強いということですね。ということで、まあ、改めて健康には気をつけていただきたいなということでございます。はい、暦としては6月1日から衣替えの季節ということですね。まあ、制服などは半袖のね、夏服に着替えたりとか、まあ、スーツもですね、夏服クールビズしてもいいよみたいなタイミングが6月に入ってからということになっております。そして6月ちょうどね、30日6月末はですね、1年のちょうど半分がやってくるということですね。もうあっという間でございます。1年ももうね、あと1ヶ月で、折り返しなんだというようなタイミングでございます。でこれをですね、まあ年末とか大掃除とかしてね、もろもろ払って新鮮な気持ちで新年を迎えるというようなのと同じような意味合いで、6月もね、もろもろね、汚れとかいうものを払ってですね、新鮮な綺麗な体でですね、後半を迎えようというようなイベントがあります。主にね、神社で行われるイベントなんですけれども、名護市の祓えとたりとかですね、名護市の大祓えというようなイベントがあります。まあ、この時期の、まあ、6月の神社とかっていうのはですね、茅の輪と言いまして、植物のですね、まあなんか緑の葉っぱで編んだような丸、大きい丸いものがですね、鳥居の後ろ、社殿の前に、ドーンとありまして、まあ、それをくぐってお参りする、参拝するみたいなものがあります。まあ、左に1回、右に1回、もう1回左に1回回って、まあ、こうこけ3回くるくるくるとして届くみたいなことなんですけれども、まあ、それは、この半年間でですね、まあ、体に溜まったもろもろのこのね、まあ、運気の停滞を招くようなものですね、そういう悪い気とかをそこで払ってもらって、まあ、きれいな体でお参りするみたいな意味合いがあります。まあ、簡易的なお祓いですね。なのでね、ちょっとなんか最近運悪いな、みたいなような感じるような方はね、もうそれもうね、言うたらただでくるくるそこただでお祓いができるということになりますんで、まあそう、当然お賽銭はね、その後入れていただきたいんですけれども、まあ簡易的なお祓いがそこでできるということでですね、血の輪くぐりはね、やっていただけたらなと思います。そういうことでですね、まあ物理的にお風呂場とかですね、キッチンとかそういう水回りのところをまずは掃除するというですね、環境における、浄化とか掃除とかそういうことをするのと同時にですね、心と体のですね、デトックスであったり、そういうね、お祓いみたいなことをしていただいてですね、体の大掃除もしていただいてですね、すっきりした面持ちで、1年の後半を迎えていただきたいと。それが6月の重要な意味合いになっております。はい、で 6月にはね、この夏至というものがやってきます。これもまた天体上の上での貴重な重要な折り返しでございます。1年の中で一番昼が長いというようなことですね。で、夏至を境にね、またどんどんどんどん、日没が早くなって、冬至に向かってですね、夜が長くなっていくということで、夏至は一つのね、昼のピーク、陽の木のピークでございます。はい、これとですね、6月21日が今年はそうなんですけれども、まあ昼が長い、太陽が照ってる時間が長い、そして、そこからですね、それによって海水の温度がどんどん温められてですね、あと2ヶ月間ですね、かけて8月あたりがですね、一番暑いタイミングになるんですけれども、約2ヶ月かけてですね、どんどんどんどん暑さのピークもやってくるということでございます。若干ね、この実際の日照時間と気温の、ピークはちょっとタイムラグがあるんですけれども、それは一度海水が温められてから気温が温まるというようなところに由来するということですね。まあ、何にしましても、6月は天体、6月21日からですね、天体上のですね、一つの折り返しのタイミングであるということですね。で、そしてまた次の折り返しが冬至の12月22日ですね。まあ、この頃に冬至がやってきて、まあ、クリスマスがやってくると。まあ、クリスマスっていうのも一つの太陽のお誕生日と言われているわけですね。ということで、この太陽のね、一つの、まあ、人間も一つのね、この天体の中の一部でありまして、自然のサイクルの中で生きているということですね。この自然のサイクルと日々のね、生活のサイクルを合わす、リズムを合わせていくっていうところがですね、まあ、運気を上げていくには非常に大事なポイントになってくるということでございまして、まあ、月の満ち欠けもそうなんですけれども、このね、日照時間とかですね、太陽のね、この節目っていうのもね、意識して過ごしていっていただければなと思っております。はい、あとですね、6月、父の日というのがね、あるんですね。はい、まあ、母の日と対になる、6月はね、父の日なんですけれども、ですね、まあ、母の日ほど盛り上がらないなみたいなのが毎年の私の感想ではありますが、まあ、できる限りね、しっかりと父の日も祝える方は祝っていただきたいということですね。まあ、結局こういうことをきちっとしてるっていうのはですね、もうね、父と母、その次がね、祖父祖母ね、でそのさらにひいおじちゃん、ひいおばあちゃんと、どんどんどんどんどんどん辿っていくとですね、まあ、やがてね、猿になってですね、もっとさらに行くと、なんか原始的な哺乳類になって、で、まあ、もっと行くと、まあ、アメーバみたいなものになって、そしてもう、地球が始まった時の塵のような、なんかよくわからない有機物になっていくということですね。まあ、何が言いたいかというと、先祖をどんどんどんどん遡っていくと、我々はね、大自然の一部であると。いうことなんですね。はい。で、さっきの、ね、この太陽のね、話とかもそうですけれど、結局、自然に感謝するっていうのもですね、どんどんどんどんまた身近に身近にこう、引き止まっていくと、もう父の日、母の日になってくるということでございますね。ですので、まあその辺はですね、距離感もいろいろありますけれども、まあそういうね、イベントごときっちりやることによってですね、自然とリズムがあって運気が上がっていくということにつながってくるということでございます。なので、お彼岸とかね、そういうお盆とか、まあ、墓参りとか、ご先祖様ごとのこともね、まあ、もちろん同じような話でございますので、ね、もう大自然こそがというような、まあ、いろいろね、実際のね、リアルに接してるね、身近なね、家族に対して、まあ、そんないろんな感情がね、あることはあるとは思うんですけれどもね、まあ、それは置いといて、まあ、今いる自分がいるのがありがたいなという気持ちはですね、大事なことでございますんで、今いる自分がありがたい、ね、こう生きてることがありがたいと感謝するのは、まあ感謝、ね、それを生み出したもの、ね、身近な父親から、大自然から、もうおのずと感謝がいくということでですね、まあこの生をありがたいなと思うことが一番大事ですよと、ようですね。まあそれはやっぱりですね、健康でですね、健やかに日々ね、楽しく生きていられるということにつながってるわけでですね、健康が大事ということですね。ということで、夏はね、この健康が損なわれやすい、この梅雨は特にね、健康が損なわれやすいというところですね。改めて最初の方の話に戻ってきますが、カビとかですね、腐敗とかそういうものをですね、起こらないようにですね、すっきり掃除をしていただいて、まずは1年の半年の 折り目をですね、節目をしっかりと過ごしていただくということですね。あと梅雨の開運法の一つでね、髪の毛を切るというのもあります。これでですね、頭に停滞した陰の気をね、これで一つ払うことにもなりますので、まあ、これも一つのお払いだと思ってですね、なかなか美容室散髪屋さん行かれない人も6月の間梅雨の期間をね、一度行くことを意識してみてくださいということで、月刊週刊ダイジェストのコーナーでした。はい、月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。6月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運がペケ、仕事運、勉強運が3と健康運が三角、金運が丸です。
はい、1月生まれの方は隣の芝生が青く見えるような時ですね。嫉妬心は NG、 すでに持っている素晴らしいものの存在に目を向けることが開運のポイントです。
自分では見えにくいものかもしれないですね。
2月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、2月生まれの方は目下の力ある人からの協力を得て順調に発展する時になります。自分を過信しての独断専行は NG、 謙虚に第三者の提案を受けることが開運のポイントです。
プライドが邪魔することのないよう気をつけてください。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、3月生まれの方はですね、目下の人に助けられる時になります。プライドに邪魔されることは NG、 感謝して良い関係を築いていくことが開運のポイントです。
人間が大きくなるチャンスです。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、4月生まれの方はまだ木が熟していない時になります。勢い任せは NG、流行る気持ちを抑えてチャンスを待つことが開運のポイントです。
いいタイミングが来たら自然にわかると思います。
5月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、5月生まれの方は人に厳しくしすぎてトラブルが起きがちな時になります。極端に走ることは NG、 バランスを上手に保つことが開運のポイントです。
認める気持ちが大切です。
6月生まれの人、恋愛運が二重丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が花丸です。
はい、6月生まれの方は全てが順調に進む時になります。焦りは NG、 誠意を尽くすことが開運のポイントです。
こういう時こそ感謝の気持ちを大切にしてください。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、7月生まれの方は正しいことを人に押し付けてしまいがちな時になります。暴走と私利私欲は NG、 先に自分を律することが開運のポイントです。
和を重んじてください。
8月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、恋愛運、金運が花丸です。
はい、8月生まれの方は信頼が厚く全てが順調に進む時になります。ただし油断は NG、堅実かつ臨機応変に進むことが開運のポイントです。
切り替え力が試されます。
9月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、9月生まれの方はですね、星運の時ですね。ただし私利私欲は NG、周囲の意見に耳を傾けることが開運のポイントです。
気持ちはイケイケでも謙虚にいきましょう。
10月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方はですね、腐敗を正すべき時になります。ただし行き過ぎた行動は NG、 ゆっくりと最後までやり遂げることが開運のポイントです。
焦ってもなかなかいい結果につながりません。
11月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、11月生まれの方は内面の充実を図る時になります。見栄を張ることは NG、 質素倹約を心掛けることが開運のポイントです。
等身大でいきましょう。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、12月生まれの方はですね、苦労の終わりが来た時です。自分一人の判断は NG、 力のある人とよく相談し援助を受けることが開運のポイントです。
助けてもらうことは恥ずかしいことではありません。
はい、ということで、まあ、いろんな、ね、運勢の方いらっしゃいましたが、まあですね、総合して言えることはですね、ですね、まあ、暴走とかですね、まあ、私利私欲に走るようなことはですね、まあ、あまり良くないというようなことが、まあ、これもね、ここの同罪というか、もうタイミングによらず当たり前のことですね。で、まあ、自分をね、律するというようなところですね。はい。ね、もう何と言うんでしょう。自制心というかですね、きちっとした暮らしがあってこそと。結構ですね、もう喋りながら自分に刺さってくるような話でもございますけれども、まあ、きちんとね、していくことがね大事だなと思います。はい、そんな形でですね、6月を過ごしていただくとですね、次はまた7月ね、7月はまた七夕とかですね、海の日があったりとかですね、海開きということで、まあ、本格的な夏の始まりですね。学生の方は夏休みが始まるというようなことですね。非常に、はい、楽しみな、楽しい楽しい夏にしていきたいと思います。はい、とですね、まあ、今年はもうすでに5月で暑いんで、7月はものすごくね暑くなるんじゃないかなと予想できますけれども、夏バテしないようにですね、まあ、改めて、体調には気をつけて過ごしていただきたい 6月というようなことですね。まあ、本当に夏を楽しむためにもね、体が資本と元気が大事ということになってきますので、まあ、そういうところを意識して過ごしてください。ということで、今日話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は6月24日の午後8時からでございます。来月は皆さんがもっと開運しておりますように願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。